この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
皆さん元気ですか？こんばんは。早いものでもう5月、春の名残でなんだかルンルンして歌いたくなります。そこで今日はママが好きな演歌を歌いたいところですが、歌ではなくセリフをママと私と2人で伝えたいと思います。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、私ママは演じるのが好きなので、その人その場面が浮かぶようにセリフを伝えたいと思います。本日は2曲のセリフですね。歌はですね歌えませんのでご了承くださいね。それではメグと
マオの
なりきり演歌セリフ劇場をお聞きくださいませ。
はい、
まずは双葉百合子さんの岸壁の母。昭和25年1月の半ばもやがて過ぎた頃、雪と氷に閉ざされたソ連の港ナホトカから祖国のために命を懸けて戦った同胞を乗せ引き上げ船が帰ってくる。高砂丸だ。兄が、父が、夫が舞鶴の港に帰ってくる。日本中の神経はこの港に注がれた。狂わんばかりの喜びはるつぼのように湧き返った。
また引き上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれるのじゃ。帰れないなら大きな声で。あれから10年、あの子はどうしているじゃろか。雪と風のシベリアは寒いじゃろう、つらかったじゃろうと、命の限り抱きしめてこの肌で温めてやりたい。その日が来るまで死にはせん。いつまでも待っている。
あの子が戦死したなんて私は信じておりません。満州のボタン公園に近い馬頭席で真珠の部隊が行軍中、敵の選手に遭遇した。12人はチリチリに身を伏せた。真珠はドブの中へ飛び込んだ。それっきりあとはわからないと知りました。でも敵団に倒れたとかはっきりしていれば諦めもつきますが、このままでは思い切れない。それがどうでございましょう。8月15日の午後3時半頃だとは。その日こそ終戦の日なのでございます。
返してください、どうぞ返してください。親の身で我が子の生き死にもわからない、こんなむごいことがあるのでしょうか。信じ
という戦争に行った我が子が生きて帰ってくると信じて、毎回毎日毎日ですね、母は港に引き上げ船が帰ってくるのをね、今か今かと待っていて、我が子が帰ってこないかなっていうのをですねずっと信じていたんですが、帰ってこないというなんとも心苦しい戦争のこの歌、このセリフは母の魂そのものだと感じ、私は毎回泣ける一曲でございますね。えどうする、戦争に行って帰ってこなかったら。
やだ
よね、うん、今だって戦争するかもしれないって言ってるんだから、
うん、
やだよね。
でもさ、戦争しないでくれって願っていれば
そうだよね、しないでほしいよね、
うん、
どうか平和で過ごせますようにってみんなで祈ろうね、
うん、
はい。
次にママが大好きなセリフは中村美津子さんのまぶたの母。生き別れた母を探しに旅に出た中太郎。この頃中太郎は30歳過ぎ、母親の名前はお浜。中太郎はお浜とついに対面したが、母親のお浜は中太郎が5つの時に家を出たことを認めるが、私の息子は9つで死んだと言って聞かない。中太郎は金目当てと疑い、お浜にもし母親が困窮していた時のために貯めていたという金借料を胴巻から出したが、母親のお浜の冷たい態度は変わらない。中太郎は落胆ってその場を去った。
おかみさん、今はなんとか言いなすったね。親子の名乗りがしたかったら仇の姿で訪ねてこいと言いなすったが、笑わしちゃいけねえぜ。親にはぐれた小スズメがグレタを叱るは無理な話を。愚痴じゃねえ、未練じゃねえ。おかみさん、俺の言うことをよーく聞きなせ。尋ねた母親にせがれと呼んでもれぬような、こんなヤクザに誰がしたんでい。
お浜は中太郎をじゃんけんしたことを、
じゃんけんですね、
邪険したことを後悔して泣き出す。中太郎は、おら、こういう上と下のまぶた合わせりゃ合わねえ。おっかさんの面影が出てくるんだ。そんでいいんだ。会いたくなったら俺は目を閉じよう。と思いながらまた旅に出る。お浜は中太郎の姿が見えなくなると、中太郎と叫んだ。
何を言ってやんで。何が今さら中太郎だ。何がせがれで。俺にゃおっかはいねんで。おっかさんは俺の心の底にいるんだ。上と下とのまぶたを合わせりゃ合わんで、昔の優しいおっかの面影が浮かんでくる。会いたくなったら、会いたくなったら、おらまぶたをつむるんだ。おっかさん、という生き別れという悲しいストーリー。生きているのに話もしない、合わないなんて、私はとても耐えられません。耐えられる？
え？
耐えられる？
絶対耐えられない。
絶対に耐えられないよね、
うん、
ね、この歌を生むね前に私はですね、慰問で歌ったことがあります。で、その時にですね、
泣いてた。
あの、そうなの、おじいちゃんとおばあちゃんの前でですね、セルフ入りで歌ったんですよ。そしたらですね、まあ私も感情込めて歌ったので、まあ本当に涙して歌ったんですけれどもですね、それにつられてか本当に感動してくれたのかわからないんですけれども、もう泣いちゃったんですよね。その時ですね、ああ私ってやっぱり演じること、自分の感情を表に出すことが好きなんだなって実感しました。そしてですね、私の歌声セリフで涙してくれた方がねいらしたってことにね、すごく驚いて、また感動して嬉しくなりました。で、セリフはですね、毎回あの舞台と同じで、その日の体調とか、気分とか 気分が乗らなかったりとかね、そういう気持ちによって変化します。本当に生きてます、毎日。なので毎回同じように何言うっていうことはね、なかなかすることが難しいっていうことをですね、私は日光江戸村に行った時に舞台にやってたんですけども、そこでもですね、毎回同じように行かないっていうのがですね、お勉強になったところでございます。という、私の大好きな、2曲の演歌のセリフでございました。まだまだですねいっぱいあるんでございますが、今日はこの2曲をと思いまして、心を込めて、やってみましたが、どうでしょうか。どうだろう、お母さんが息子を待っている姿浮かんできたかな、まおちゃん。
浮かんでくるよ。
浮かんできた、
うん、
港で、うん、背中を向けながら引き上げ船が帰ってくるっていう姿を見てるっていうところがちゃんと浮かんできたかな、
うん、
そうかな、
うん、
じゃあまぶたの母はどうだったかな。会ってるのにね、俺はお母だと思って会いに行ったのに、お母さんは知らねえって言って邪険にされて、まおちゃんがじゃんけんって言っちゃったところ、
うん、
邪険ね、
うん、
ね、
うん、
邪険っていう言葉あんまり聞かないからね、
うん、
わかんない、お粗末に扱うってことね、もうお前なんか知らねえぞって、本当は自分の息子なのにお前なんか知らねえ、もうわしの子はもういないんじゃってこうほっぱらかしたっていうか、そういうような感じのことね。
かわいそう、見捨てられてる。
そうそうそう、それ
かわいそう、
そういうことをしたのよ。生きていてお互いに会えるのに、
ひどいね。
ひどいでしょ、
うん、
だから中太郎はもう会っても会って話をしたいと思ってももう無理だというふうに思ったから、会いたくなった時には上と下とのまぶたを合わせて、おっかあが優しかった頃の思い出を思い出してね、やろうかなっていう、そういう、
うん、
ね、話だったんだよ、
うん、
分かった、
うん、
ではですね、この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。ダブルを2回ダブルラブルラジオで検索、またサイトより、番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、それから抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募くださいね。ということでございまして、私事でございますが、私はですね、イベントがいろいろ入っておりまして、4月のですね、28日の日にですね、福島県の郡山の方に行ってですね、南京玉さんの依頼が来たので行ってまいりました。そのようにですね、どんどん遠くからもですね依頼が来ているので、もっともっと芸を磨いて一生懸命頑張りたいと思います。それでは皆様、来月も元気にお会いいたしましょう。
さようなら。
ママのこと応援してくださいね。
ありがとう。バイバイ。お面に止まれば女臭み、お面に止まれば元へと返す。さてあさてあさてさてさてさてさては南京玉すだれ、ちょいと返せば阿弥陀如来か釈迦牟尼か、あごこに見えればお慰み阿弥陀如来が、お面に止まれば元へと返す。さてあさてあさてさてさてさてさては南京玉すだれ、ちょいと返せばタゴだタンゴだ、タゴの節句は恋ののぼりに様にったり、さつきの恋がお面に止まればスカイツリーに這い上がわり、スカイツリーがお面に止まれば、お面に止まれば大きな大きな桃、はいどんぶらこどんぶらこどんぶらこどんぶらこ、桃から生まれた桃太郎、桃から生まれた桃太郎、お面に止まれば女ぐさみ、お面に止まれば元へと返す。さてあさてあさてさてさて